塩原敏之の
イコメン。
そんなんだっけ。あれそんなんだっけ。
一応ジングルのあのモグロ副蔵に合わせてみました。
モグロ副蔵だって今知った
って人がないんだ。確かにたくさんいそうだけど、8月19日配信のシコメン、第7回ですね。
そんなにやってんだね。
はい、じゃあアガリスクの塩原です。
朝星です。
富坂です。
はい、今日はこの3人で。
これが放映されている時、塩原敏之はもう東京にはいません。
いません。これ聞いてる方はあの大阪にいるんだなっていうことを思いながらあのその前にいそいそと撮ったんだなみたいなことを考え
て。今アップされてる時はおそらくもう名古屋あたりにいるかもしれない。
いや俺ね、昼いる、夜行じゃなくて、
朝じゃ
なくて、そうなんで、だから土曜日の向こうに梅田に19時前とかに着くから、夜ソワレ一発見てから、で一泊制作の小林の家で一泊してから、次の日戦うんで。
なるほどね。
はい、大阪で聞いてる方はね、もうぜひそのまんま次の日ダダダッと中野劇団インディペンデントシアターファーストでまさにやってますんで。はい、
もしくは密航する人がいるかもしれないね、こっちから。こっちから密航
大阪の
わざわざ密航せよですよ。
そんなんね、いたら超嬉しいけどねはい、で今回は前回に引き続きもう4週ぶち抜き企画なんで、
1ヶ月やったんだね。
1ヶ月やりました。最終回ですね、今回第4回2016東京大阪夏の陣特別企画。
1ヶ月じゃねえや
そもそも。じゃあ4
ヶ月
なんだ。
そうだ
そうだ、4ヶ月やってんだ。
4ヶ月
俺も今言ってておかしいなと思いながら、
はい、シチュエーションコメディ解体新書の第4回最終回ですね。はい、これまあ前回一応聞いているという体と、あとプラス、シムジャックプレゼンツアガリスクエンターテインメント我が家の最終的解決を見た方向けの企画となっていますので、その辺はちょっとご了承ください。はい、で第1回が、シチュエーションコメディを解体していこうということで、第1回でネタの話をして、第2回で構造の話をして、第3回が芝居役者演技か演技の話をして、で今回最終回なんで、じゃあ我々はその考えた上でどういったことができるのかと、7人の語らいワイフ・ゴーゾーンという作品でどんなことをそこに挑戦していくのかと、解決編みたいな話ですね、押していきたいと思います。こう
課題が3つぐらい、
そうです、ね、
課題があって、それに対してのアンサーをね、
アンサーをちょっとね考察していこうかと。
なるほど、
はい、でまああれですよね、この作品をやる上で一番俺が声を大にして言いたいのは、この矢吹ジャンプという人ですね。
ああ、
真ん中に立っているこの人がそれを唯一埋めれる、もしかしたらなんか人なんじゃないのか。
シチュエーションコメディの現在の問題点を、あ、メシアじゃないですか。
メシアかもしれないっていう
地上
か、ね、我が家の最終的解決っていうアルフレッドであり、
そうですね、アルフレッド役をやっていただいた、
今回は、ね、真ん中のデイビッドという役をやる、
は
い、
あとは実は内言の初代課長風月
っていう、そうやったりしてますね。結構うちの客演歴は長くて、余命1時間の花嫁からだからもう6、7年
ぐらい。それをからと言って出して伝わる人が何人
相当ねお世話になってんだけど、でまあなぜ彼がその メシアになり得るかっていう話だと、特に前回の演技編ですね、これがすごく密接に絡んでくるんですけど、まあこれ構造を先に言っておくと、シーンの方がワイフゴーゾーンっていうのは、ワイフゴーゾーン、英国の喜劇作家ゲイ・ルーニーさんが書いた、
ふざけてんだよそっか、
まあ誰なんだっていきなり架空の人物を嘘から始まるのすごいよ。
ゲイ・ルーニーって人が書いたってことになって
る、なっている英国風の喜劇をやっている人たち7人の話が、まああーだこうだとそのワイフゴーゾーンという作品に対して突っ込んでいくという話で、まあだから我々がこの前3回で指摘してきたようなことを言います、こいつらが。
そうだね、
あーだこうだと
シチュエーションコメディをやっているやつらがシチュエーションコメディの問題点を舞台上で指摘し合うっていう、
そうやりながらね、
そうやりながら、でそれをいやそれはそういうもんだからとか、じゃあこうしようとか、いろんな、反論を、てかシチュエーションコメディの世界を守ろうとするのが中心のデイビッドっていう、矢吹ジャンプさんがいるデイビッドなんですけど、この人がね、まあ、前回 その演技編であったその、まあ、お芝居のリアリティとかどうなってんだっていう、うん、特に話に関わってきて、その整理とかと全然折り合いつかないっていうことがたくさんあるじゃねえか、シチュエーションコメディ、特にファルスコメディみたいなのは、っていうのと、矢吹さんがまあそれをね自分の劇団でずっとやっていて、ファルスシアターというまさに海外コメディを、 上演する
ばっかりやってる、
そう、うん、そればっかりをやってる人なんですよね、この人も現に。でもうそれがじゃあなんだろう、染みついてるのか、もともとそうなのか分かんないんだけど、
唐十郎がさ、よく特権的肉体っていう言葉を、
うん、
あの俳優を語る時に使うわけですよ、うん、で俺もちゃんと勉強したわけじゃないから、うん、あんまりちゃんと深く知らないけど、うん、この特権的肉体ってことを聞いた時に、うん、俺が思い出すのが矢吹ジャンプなんですよ、
う
ん、
この人はもうそうなんだよね、普段から、
あ、そうなんだよ、普段からそうなんだよ、
あの、まあ、前回でさ、シチュエーションコメディやる時にさ、うん、リアルと言いつつ意外とデフォルメされたりとか、うん、この情報をお客さんに伝えるためにっていうさ、うん、強調したそういうね、
うん、
ちょっとリアリティとか自分の整理じゃないデフォルメした演技を意外とやっているっていう話を確か前回したけど、うんうん、
しましたね。
で、意図的にそれをやっているのではなくて、うん、矢吹ジャンプさんの場合は、うん、本人は自分の自然な整理でやってる
んだよね。そう、合わせてちゃんとやってるんだよね。
だけどアウトプットが、うん、そのシチュエーションコメディのその帯域に自然と合致しているっていう、
逆に言うとどんな芝居やってもシチュエーションコメディの世界観でやるんだよ
みたいな感じになるんだよね。
そう、
うん、
いやだってさ、本読みの段階とかでさ、うん、そのまあ、我々の俳優のファーストチョイスってあるじゃない、うん、まあ、割とこんな感じでやるかなっていう、うん、そのファーストチョイスの時点で
いきなりね
コメディの人なんだ
よ、ね、みたいな、ね、その声どこ行って
そんなのないですっていうところ
それは選べないです僕たちには、
何かね笑わせようとしてやっているとかそういうことではなく、うん、自然と、
うん、そうなんだよね、
あの、なんだよこの結構まあさ、こう、まあ、ちょっとあれだけど、たまにするのが鼻についたりするじゃない、
しますね、
その吹き替え調にわざとやってんじゃねえよとか、
う
ん、
まあ、言われることも見る、
そうそうそう、見て思うこともあるし、うん、そのコメディ的にそうさ派手にこうやるとかっていうのはさ、うん、どうなんだろうと思うんだけど、うん、矢吹ジャンプには通用しない、
そうそう、お前その主張は通用、指摘は通用しねえぞ、なぜならこれが普段通り
とか、そうだから見てても多分ね、嘘がないっていうのが分かると思う、
うん、
だから矢吹ジャンプさんのやっているスタイル、
うん、
あのアウトプットしているものを他の人が形だけ真似ると、
うん、
途端に嘘くさいんだよね、
とんでもないことになるね、
それはそうだよ、
うん、
また別物になってしまうんだよね、それは、
あの人ってさ、うん、なんかクォーターとかハーフとかではないんだよ、
ではないんだよね、
生粋のね、うん、ジャパニーズでしょ、
そうだよね、吉弘だ
からジャンプはね、うん、別にハーフとかそういう
こと吉弘だからね、
そうね、
吉弘
だとしてもジャンプっていう名前の
何人なんだ
ろう、英語圏の人がいるのかっていう疑問はあるけども
そうなんですよ、
そう、俺前もなんかの時に言ったけどさ、うん、自分のラジオでも言ったけど、その海外ですのさ、うん、シチュエーションコメディ作品のが俺はもうそっちから好きで入ったから、
うん、
やっぱ日本人がやると嘘っぽくなるっていうの最大の理由はやっぱさ、外国人か日本人かでちょっとあんじゃねえのって思ってんのよ、もともとさちょっとフィクション値をかけてみるじゃん、こっちが、海外のコメディとかの方が、
あれミート・ザ・ペアレンツとか、
ね、そう映画の話、だからそっちだと受け入れられて、もしかすると同じようなことをやってんだけど、やっぱ日本人だとちょっとなっていう、こうこっちにリアリティがある分だけ、
うん、
っていうのをなんであの人は外国人でもねえくせして、うん、なんか許せるんだろうっていう、
ね、そこをやっぱり解明していかないことには俺らはこの先シチュエーションコメディを作っていけないですよ、そうこういう形
で、ね、キャリアの最初からそういうコメディばっかりやっていたわけではない、
あ、そうなんだよ ね、
そう
ね、
別にそっちの方向にシフトしてたわけじゃないでしょ、
パルスシアターとしてキャリアを始めたっていうわけではないし、
全身の別鎮、
うん、パルスの全身
ではなく、全身ではなく
別団体でやって
で全然違うことで、だから才能、
うん、
まあ、特権的に肉体という言葉を使うならそうなのかもしれない、
弱虫ペダルとかで言ってるさ、
うん、
その今までや全然別のところやってたら花開かなかったけど、一つのある種目にもう肉体が完全にマッチするみたいな
まあ前が花開かなかったのかどうか
なんか勝手に
いやでも
ジョーバブだったらしい、
そうジョーバブ、
高校時代はジョーバブでダブってるらしいから、
でもねジョーバブっていうの
はねフリアスかよ
王子さん、高校でジョーバブっていう時点でもうイギリスじゃん、
そう
そいつは
そうね、
ふえって言いながら乗ってた
の、ケンブリッジとかでしょ
だからね、先生とかに矢吹くん学校に車で来んなみたいな感じで言うと、これは車じゃないです馬ですみたいな嘘から馬に乗れるようにならなきゃいけなくなってみたいな
馬に乗れる、
乗れない
と任せて
るわかんないけど、すでにやってたのかもしれない、ああそういうことかって先生に言われてて、
嘘だよそれ、
馬ならいいんかい、馬ならまずその学校どうなってんだそれで出来上がったのかもしれない、
いやー矢吹ジャンプ
はね、
そう
に、まあ、シチュエーションコメディの世界を守ってもらうっていう、まあ、話であったりするんですよ、
ね、だからそうメシアなんですよ、
そう
世界における、ま、
そう 救世主で
世界をシチュエーションコメディーたらしめようとする
する、
そうそうそうそう
っていう、なんだろう、
だからシチュエーションコメディーってさ、こういうおかしなとこあるよねみたいなさ、
うんうん、
ものを、うん、アガリスカの劇団員とか、うん、まああとサイドコーダさんもいるけど、うん、がシチュエーションコメディー劇団の、
うん、
海外のシチュエーションコメディに疑問を持ってるやつらが海外のシチュエーションコメディ劇団の矢吹ジャンプさんに
エースを引っ張ってきて
投げつけ
まして、お前どうなって
んだって言ってボコボコにするって言って
っていうのが作品にも全く同じ形で反映されている、
そのまんま使ってるっていう、でそれは基本的には通用しないやつには聞かない
いやだでもやっぱさ、これの前にちゃんと矢吹ジャンプがあのファルスをやってるってのが熱いよね、海外ファルスについ
この間の
まで出演して、うん、だってその稽古終わってさ、うん、本当にその本番直前までや、うん、稽古直前までやってて終わって、じゃあ今日からジャンプさん交流です、うん、わーって時にどんな気持ちでこれをやるのか本当に思うんですよ俺は
すごいよね
本当に。
でもそれを言ったら、
うん、
あの我が家の最終的解決すらだいぶ抵触する、
まあ、まあまあまあまあまあ、ね、我々が我々が
リスクのお客さん的な、
うん、
観点で言うと、ついこの間見た我が家の最終的解決が頭にある状態でこれを見るとまた別の、
うん、そうだよね、
そうね、
もう
だから前これだ、我が家の前にも言ったけど、我が家ってさ、そのテーマ的にシチュエーションコメディで扱いづらいものをやるっていう、うん、そのお話の内容っていうかさ、の内側の部分でシチュエーションコメディの裾野を広げようじゃん、
うん、
今回あれだからね、笑いの太字は全く逆で外側の
外側だからね、
笑いの太字には七人の語らいは、
うん、だからどの面下げて我々は今更ね
やるねんっていう、
まあ、だから
ついこの間何をやってたんだお前ら
逆にでもあれはさ、内容だからそっちに触れてない、
うん、
内容にを突き詰めたから逆に外側はちゃんとやるっていう、今回は普通のシチュエーションコメディをやるからには普通にはやらねえぞっていう、
やらんぞっていう、
そう、いやだからあれだよね、我が家の DVD をさ、うん、ここ最近だからあのまあ入稿するために見返すわけじゃないですか、うんうん、もうなんかね、悲しくなってきて、俺、え、待って、だ七人の稽古やって、すげえ、
うん、
自然な感情が、真剣な感情がどこにあるんですかって言った後、見て、うん。
確かに。どこにあるんだろう、これには。
水をこぼして制服を脱がせるなんていうことが、この世で成立していいんですか？
ありえない。あ
の、そう。勘違いのための勘違いじゃないですか。
でもね、言いたいこと全部詰まってる。
そう。
七人の方
でもね、勘違いのための勘違いをしていたよ。
してたし、受けるんだよね。
受けるんですよ。でも、やっぱすごいなと思ったら、矢吹ジャンプは動きが一貫してる。
あ、どっちも。
あのね、俺、これ全く同じこと昼間見たぞ。
関係ねえんだ。関係ないんだよね。
だから、すごいと思うんだよ。
うん、
あの、なんていうの、シチュエーションコメディを殺しにかかってる世界ですよ、
うん、
もうシチュエーションコメディ、この世界ではシチュエーションコメディが存在しないのかって世界でだからずっとやってるんですよ。だからなんだろう、この総合格闘技とかさ、うん、K1 とかが流行ってる中で、うん、合気道で勝ち進んでるみたいな、古武術感をね、矢吹ジャンプには感じるんですよ。
やってくれるんですよね。すごい、
すごいよ。まあ、
ちょっと補足として話すと、その七人の語りがどっちかっていうと、そのうちのもう一個のね、内言であったりとか、ああいう会話でとか会議とか話し合いとかで、ね、
うん、
話し合いじゃない、まあ、会話劇
が普通
なので受けを取っていくタイプのまあ、シチュエーションコメディってここで言うとまたややこしくなる
けど、ね、
まあ、コメディですね、
うんうん、会議コメディって我々がなんとなく呼んでるやつ、
はい、にしては、うん、にしてはだけど、
ね、まあ、だいぶ偏見なんだけどね、
うん、偏見のやつだけど、
でも要する
に、まあ、明確に芝居の感じも変わるし、ワイフゴーゾーンと、
そうね、
うん、我が家よりではなく、うん、どっちかというと内言よりみたいな感じの芝居をするんだけど、 その両方の間に立っている矢吹ジャンプに注目の作品ですよね。
だ、矢吹ジャンプという存在によってその2つがね、繋がってる
んですよ。繋がってるんですよ。彼がリンクさせてるんですよ。
そう、いや、本当にこれに関して思うけど、矢吹ジャンプがいなかったらできない、
できないよね、この作品は、
うん、やっぱね、
それはマジでそう、
スキル的にもそうだし、やっぱこう、うん、バックボーンのね、この
厚さがあるよね、
ずっとやってきた人っていう、
シチュエーションコメディ、海外のシチュエーションコメディ劇団の人がやるってのがいい
です
よ
ね、
うん、
あのね、やっぱね、言霊があるんですよ、
言霊がある、うん、その人にしか言えないよ、
ジャンプさんのね、
うん、
ジャンプさんの言霊がすごい
んだよ、もう、ね、
シチュエーションコメディってのはこういうものじゃないといけないの
すごい魂で言うから
ね、コメディなんだからっていうね
説得力半端ないから、
勘違いできないじゃんってセリフすごいよね。
すごい。どの目線でもうその目線でやばすぎるでしょ。
あれこれ泣くと思うんだよ俺ね。ジャンプさんの流れを追っかけてる人は。
ずっと見てる人はね。そう。そうしないと勘違いできないじゃん。
矢吹ジャンプはなんて大きいものを背負って戦っているんだ。
その通りなんですよね。うん、
これってもう言ったっけ、結局と言いつこのさ、うん、シチュエーションコメディってここおかしいよねって思ってるところに難癖をつけるっていうのは、うん、結構我々がさ、うん、アガリスクがずっと前から
やっている、ね、やり続けていることで
東京に初めて来た、ね、
そうです。第10回公演のシチュエーションコメディっていう、
死がデスの死、死ぬっていう感じはあって、シチュエーションコメディ
っていう公演がありまして、それのまあ過去サイトとか見ると分かると思うんですけど、そのコンセプト、あらすじの下に書いてあるコンセプトが全くもうまあ同じようなことを言って、う
ん、シチュエーションコメディなんてない
って書いてある、はい、もう同じようなことを言ってるんで、
そうそうそうそう、
何年か
俺がこれシチュエーションコメディを殺すためのシチュエーションコメディって意味ね。だあれ東京進出大作っていうのは今から考えるとちょっと
多分ジャンプさんが初めてうち見たのあれでしょ。
あー、うん、見たのが
あれ見たんだっけ。
でもそうそうそう、でもそのぐらいだね多分、
うん、だから12回前の公演ってことでしょ。
まあでも血気盛んでしたな
確かに
まあ
だ それで声を大にして言いたいのは、いかにこの作品が我々がずっと言いたかったことなのかっていうことなんですよね。そのね
昔そのシチュエーションコメディ、死の方のやつは、うん、死の方のね、ねシチュエーションコメディを糾弾してるんだけど、はい、シチュエーションコメディを糾弾している様がお前コメディじゃないじゃないかっていう欠点を払
う。そうなんです。
簡単に言うと、そういうシチュエーションコメディみたいなのをガーってやった後に、うん、最後の最後にこれが全て、
うん、あのねだろ
仕組まれていたって、うん、全部主人公が、うん、まあ、主人公がいろいろピンチに陥るんだけど、うん、そのピンチが主人公以外の全員が役者で芝居としてやっていて、うん、主人公をそれをやる様を、うん、何者かの富裕層に見せているっていうショーだったってことが最後バレるっていうので、
まあそうなのかどうかもあんまり伝わりづらかったという、うん、
投げ
っ
ぱなしその話はあります。コンセプトはそれです。
投げっぱなしでね、
そう、
その先に行ってないんだよね。
そう、それをバラしてる様が全然コメディじゃなくなっちゃってだから、うん、そこがねあんまりよろしくないですよ、ね、
そう。だからこれがもう何年越しか分かんないけど、
まあ、6年ぐらい
越しぐらいに、まあ、その先を描くことができた作品っていう意味ではやっぱね感慨深いね。
いやアガリスクの歴史そのものでしょこれ、
まあエクストリームシチュエーションコメディとか間に
そうそうそうそう
挟んだだったり
だからあの辺にさ東京進出してすぐってさ、まあ、割と我々が無駄に尖ってた時期じゃない、
うん、
無駄に尖ってて、うん、コメディなんてクソだって言いながらさ、うん、あの地面に線引っ張って、うん、これで別にいいんですよって言ったりさ、うん、
尖ったりして、ね、
そうあの頭にさ吹き出しさしてさシチュエーションコメディやってみたりさ、う
ん、いろんなことやって
さ頭に吹き出しさしては本当に
知ってる人少ない、
本当に黒歴史
少ないだ、
ね、冠婚葬祭っていうね、うん、
コントをやって、
そうシチュエーションコメディをどんだけ最短でやれるかっていうので、うん、
勘違
い頭に吹き出しをさして、
お互いこの人が何を思ってるこの人が何を思ってるなんて、う
ん、
もう
可視化すればいいんだよ、
そうそうちゃんちゃらおかしいから可視化して刺してってやるっていうのをコンセプト倒れっていう、あの時代のねコンセプト倒れの多さね、
多さが多いですね。
だそういうのを全部ひっくるめてちゃんと演劇としてエンターテインメントとして作ったのがこの作品です。
あのねコロマイリはねいくつもの屍がある
もうすごい量のね上がりくずが
本当に屍の中にね。でもだからそれが一個エクストリームシチュエーションコメディっていうさ、うん、2人で帽子かぶって、うん、5人のシチュエーションコメディ必要なの2人でやることによって、うん、っていうのをやるけど、うん、あれってさ我々としてはやっぱりそのシチュエーションコメディへの挑戦があるわけじゃない、うん、それでもできるぞっていう、うん、けどそれのテーマがさあんまりお客さんに伝わってなかった部分とかもあってさ、
まあ短編でねこう、うん、あんまり説明もなくやってるからシチュエーションコメディを切ってると見ることもできるんだけど、
うん、
多分その問題意識を持っていない人には多分あんまり伝わらない。
そうそう、だから評論的な目線がある人にはそういう組み取り方をしてくれるんだけど、うん、誰でも分かるってわけじゃないんだけど、
うん、
本当にこの7人の方のワイフゴーゾーンは見たらもうねまともなね、うん、体じゃねシチュエーションコメディを楽しめなくなる、
うん、もうねこれが存在した以後の世界ではシチュエーションコメディをまともに見ることは不可能だよ、ね、
できない
笛がねもう鳴り続ける
そうそう
全てのシーンで笛が鳴り続けるから
だからね本当に思うけど、うん、まあ、宣伝にもなっちゃうけどこれを見た後に我が家の DVD をその会場で売るから
確
かに買って家帰ってから笛を持って見てください、
見てください。
もうじゃあさ、うん、よくさ映画館でさ、うん、爆音上映とか発声してもいい上映とかあるけどさ、
ね、この信号車でもあったね、
今度
笛上映、
我が家を笛上映しようよ。
あ、やろう。
終わんないよそれ。
そう、あのね、もうね5秒ごとぐらいに吹く
何回吹くことになるんだよ。
誰かが吹いたら止めて、
う
ん、
どういう点がっていう、
昔使って議論して
止めてトークに入る。
いや待って、
それは1日じゃ終わんないよ。
1時間ぐらいかかる。
大変だよそれは。
一幕ごとにね、多分
ありすぎるもん。
そう、
だって俺ら見てても現に あったもんね。そう、そできて上がったやつを見てて、
そう、大丈夫って。あの結構コメンタリーがね、あの七人の語りみたいになってる部分がない。どうなってんだおい
って。その目線になってるって、ね。
このセリフ誰に言ってるんですかって
。俺らはシチュエーションコメディをどうしたいんだろう。
でも実際さ、その、まあ、割とうちのお客さんとかでもさ、うん、あのそういうことを言ってくれる人がいるわけじゃない。うん、あの七人の語りが出てきてしまうっていう、どうしても。
うんうんうんうん、
でもね、出てきてほしいんですよ。
出てきてほしいんです。
でもそれで出てきた上で、うん、でもやるんだよになってるっていう。うん、我々はでもこの形式を非常に愛しているし、
うん、
希望を持ってやってるけど、
うん、
でも言うことは言うぜっていう、
うん、だから深夜語りワイフゴーゾーンに関してはシチュエーションコメディを否定しているように見えるけど、サンカーだからねこれは、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、
どこまで言っていいのか分かんない、
まあ、でも一回やった作品だけど、
やってるから言っちゃって大丈夫だよ、
まあ、やった作品だからいいけども、うん、まあなんていうか、そのメタフィクション的な目線でさ、
うん、
突っ込むっていうことだけで言えば別に何か特別そんな目新しいものではない、
う
ん、
そうそうそう、全然そ
んなことない。確かに演劇の中ではあるもんね、
よくある、そういうのは、
その楽屋落ちみたいなさ、そうそう、照明とかに
こう
行ってみたいみたい、
そうそう、じゃなくて、
うん、
そのなんて言うんだろう、それがさ結局世界をシチュエーションコメディたらしめなければならないっていう、
うん、ていう
デイビッドこと矢吹ジャンプがさ、
うんうん、
がそれがなこの状況をなんとかしなければいけないっていう、うん、この嘘を完遂しなければいけないっていうシチュエーションコメディのさ、
うん、
基本的な構造に結局立ち戻ってきているっていう、
そうなんですよね。
とにかくよく言ってるのはあれだよね、シチュエーションコメディっていうのはさ、ルールを遵守するコメディであるっていう、
そうですね、
そう、
だからシチュエーションコメディというルールを守ろうとするという意味で、そのあいつらが追求すれば追求するほど、うん、あいつらはシチュエーションコメディー抗議の意味で加担している
っていう、取り込まれて
って
、笛を鳴らせば鳴らすほど、笛
を吹き巻くほどシチュエーションコメディーのパーツになっている、
うんうん、そう、
だから矢吹ジャンプというメシアル、
そう、全て矢吹ジャンプの
手のひらの上なんだよね、あれはね、そうなんですよ、
だから神かなんかのメシアじゃない神だよ、
もうお前らが突っ込めば突っ込む
だからこう飛んでるけど飛んで均等までキーンって言ってっけど、うん、戻ってくると指の周り
で、ね、回ってるだけっていう、
ね、お釈迦です。
最終的にね、シチュエーションコメディを糾弾すればするほどシチュエーションコメディになってしまうというものじゃないかと、
うん、
そう、
そこが
我々は言っているんですけど、
う
ん、
そう、まあ、そういう風に
どう見えるかは分からないけど、
いやでもそのコメントでさ、まあ、コメフェスの時審査員だった西田シャトナーさんが、なんか重金属の溶けたみたいなってなんか書いて
くれ
て
る
んで、重金属が溶けたってのは確かに、あ、そうだなと思って、いろんなのが溶け込んでるからね、昔のね、
我々
の、
ね、
重金属って大抵体に悪いもの昔の体に悪いものがたくさん溶け込んでいる芝居ではあるから、
そうね、だからうまくいかなかったいろんなもののさ、
うん、
ものを全部ぶち込んでるし、ね、
全部
だし、まあメンバー的にもさ、まあ、当時の劇団員と、うん、プラスその矢吹ジャンプ、
うん、
斉藤浩太、まあ、今は劇団員だけど、
うん、
妻の亮っていう、
う
ん、まあ、最強の客演陣と、
そうだね、
言われた、
うん、
3人もだって、まあ、ちょっとやっぱさ、その1年前にコメフェスで負けてるっていうところを共有してるメンバーでやったってのもあるしね、
うん、涙を流した者たちで違う別の涙を流すためにやったからね、
そう、
それは重金属が溶けたような謎の密度はあると思うよ、
異常にね
異常に、
だから逆にさ俺たちはさ、このなんかこのジャンルに対して突っ込んで、あの面倒くさい理屈を唱えていくっていうことを、うん、何て言うんだろう、他のジャンルに対してはやっぱやれないし、
やれない、
うん、
やっちゃいけない、
ここ面白いからこの形式でずっとやればいいのにって言われた人もいるんだけど、
そうなんだよね、でもそれはね、
だけどね、
例えば私たちは別に演劇に対してどうこうってのないもんね、
うん、
だからさ、これでもさ、いくつか、まあ、その去年その書いた段階でも今の稽古でも、
うん、
いくつかこのアイデアで無限に出るじゃん、
うん、
こういうことをやれば面白い、でもさ、うん、演劇一般に言えることっていうのはさ、うん、一個もやってないんだよね、わざと、
そうだね、
例えばこういう展開ってなんか、ああこういうのってよくある
けど、ありがちだなみたいな、
ゲラゲラゲラとかって稽古割れ出て採用しそうになったんだけど、うん、果たしてこれは、
うん、
シチュエーションコメディ特有のものなのかっていう、うん、
それは俺らが言っちゃいけないことだし、語っちゃいけないことだし、
だって俺らは 普通の演劇やってないんだもん。
やってないんだから、うん、それは俺らに語る口はないよっていう。
だからあれだよね、もしこれに文句があれば俺たちと同じぐらいシチュエーションコメディを愛してる人間 だ、
うん、
だな、お前は愛してるんだな、だから言うんだろうっていう、それがないと、
うん、まあ、DV のような
好きだからぶちゃくちゃにするあ、でもその DV 感はあるよ、その愛憎みたいなも
ん。愛憎あるね。
研究しすぎて好きすぎて考えに考えた結果、
好きだから叩いてるんだよダメだ
ダメだ
ダメ
だで最後でもシチュエーションコメディだよって言って抱きしめる、
ダメだけど
でもなんかわかるな。
だから矢吹ジャンプをボコボコにして、でも矢吹ジャンプさんあなたのことが大好きですって言ってもうダメ
ハグチしちゃうのね。
でもそういうものです。
そういうものだよね。それぐらいのものがね詰まってる本当に。
いや本当にだからさ、台本こう読み返してもさ、
うん、
あの言いたくないセリフ一個もないんだよね。
あ
そういう意味では、まああのわしゃなんとかじゃヒャヒャヒャは言いたくないんだけど、
うん、
まあ、基本的に、ね、あのワイフゴーゾーンのパートのセリフは俺一個も言いたくないんだけどあれ世界で言いたい人っていないでしょ。
まあまあまああ
れ、うん、うん、
まあまあいると思うけど。
いるの？いるの？
いると思うけど。
キチガイ老人のセリフ言いたくないなって思うのも、うん、もう言う意味があるから、
うん、
そう、こんなにあの役を嫌いな俺だからできる、
だからこそできる。
そう
そうね。いやもう本当にぜひそういう見に来てほしいです。
そうね。いや本当に、うん、この世にシチュエーションコメディをね、はい、からこの世でからシチュエーションコメディを殺す覚悟で、
うん、
いやこれとかさ、エクストリームとかをさ、うん、ロンドンとかでやりたいよね。
そう
なんだ、それ分かる。
これね、まあ、まあこれ夢の話になるからちょっとラジオではやめときます、うん、まあ何個か僕の中で俳優としての夢があって、そのうちの一つがエクストリームシチュエーションコメディのロンドン公演なんだけど、うん、
まあ分かる分かる分かる。
うん、
あのなんだっけ、なんとか通りとかあったじゃん、君は、
うん、ああ、ホランドパーク
通り、ホランドパーク通り
地図で適当に調べたやつね
ここがホランドパーク通りかとか
言
いたいよね。
言いたい
言いたいよね。
そうね、
あのその辺歩いてるさ、ちょっとずんぐりむっくりにおじさん見たらさ、あの人は絶対重婚してるよとか
でもでも別としてやっぱり
強人のタグに
でもあのなんかそれとそれとして俺やっぱり本場の英語あんま分かんねえだろうけど、うん、見に行きたいなっていうのはある。
劇場でしょ
これ。一回さマジでさ行こうって思ってんの
よ。あでもね俺聞いて、中野劇団じゃない、中野劇団じゃない、中野劇団だるいの中野さん
確かに
中野であり劇団だるいがすごくややこしい
ややこしいけど、
あの劇団だるいの中野さんっていう、うん、よくコントとか一緒にやる人、
う
ん、
そうですね、
これも見に来てくれた、
うん、
方が、ロンドンに確か他の仕事で行ってて、なんか単身赴任してて、そう単身赴任、まあ、なんか行ってて、で住んでるからにはこれもしかして、
うん、
その小劇場みたいな感じで、
やってんじゃねえかってこと、
うん、ちっちゃい規模でやってるところがあると、
うん、
で調べて、
うん、
どっかの公民館でイギリス人がああいうセット立てて、うん、あの見たことあるレイクーニーの作品
上映してる
っていうのを調べて、あの車ですごい何時間かけて偏僻な公民館の行ったので、これイギリスで見る本場のレイクーニーの作品はどうなんだろう、ワクワクって思ったらクソつまんなか
ったクソつまんなかった。
だからね、基本的にね、やっぱ日本だろうと英国だろうと公民館でシチュエーションコメディやっちゃダメだ
よ、クソつまんなくなっちゃうからね。俺はそれは知ってるから、そう日本に
行っても知ってる。公民館でね、シチュエーションコメディはね、ダメ
ダメダメ、
ほんとダメ。
だからイギリスなら大丈夫とかそういう問題
ではない。本場でもダメなんだ。
いやだからでもほん、あのイギリスのさ、そのレイクーニーが確か劇場持ってるよね、確かあの。
確かそう
そうそうそう。この人気作品をやってさ、
うん、
まあそれで多分一財を得ているし、
うん、
レイクーニーって自分で出てたらしいからね。
あ、そうなんだ。作演と出演
もしてた。そう、元々役者をやってて。うん、役者でどうにもなんなくて劇場勤務になって、劇場勤務しながら台本を書いたらヒットして、
ちょっと熱いね。
で
熱いね、
自分をなんか無理やりぶっ込んだりして、だから最初の方真ん中の役やってたんだって。
ははは。
だけど途中から あの気違い老人とかやり
なんでその役を
えどういうこと
どういうこと自分が演じると分かった上でようあの役を
貸すなって思うけどだそんぐらいいらないって思ったのかな
え
俺はもう
そあもしかしたらそうかもしれない、うん、周りのさすごいシェイクスピアとかの達者な俳優が、うん中心を固めていると、うん、その中で
俺みたいなね
クソ俺がでも出たいどうしようってなった時になんかいい感じに負担の軽いやだけど笑いの取る美味しい役っていうこと
を作ったのかもしれない美味しい美味
しいいや違うと思うもしくはあれでしょ自傷行為でしょ
そうそうそう本当にいらない役って意味だってそっちだと思う
役者として、うん、だから出たいと、ね、出たいけど俺には何もできないと、うん、だから出たい自分と作家としてのあれだから、うん、作家としての自分がこいつは出さなきゃいけないが、うん、出してはいけないっていう、う
ん、お前みたいなものは出ちゃいけないんだ出
ないだって自傷行為としてやばい役
どういう
何だどうしたの
狂ってんだ
よレイさんはどうしちゃったの
そうね、まだあのレイクーニーさん確かご存命なので、
う
ん、
そうですね
ちょっとお会いしてみたい
お会いしてみたい
でこれ見せてなんて言うか
ね
おい日本にゲイルーニーってのがいるぞ
いないんだけどいないんだけど検索しても出てないんだけど、ま
あ、ただこれを見た現状これ見ただけでは日本語だから
分からない
っていう感想だろう
わっと
でもいや俺これね世界回れると思ってんだけどねいや俺ちょっと世界回れると思ってんだよね
ロンドン行きたいんだよ
だって多分世界中にこういうコメディがさ、うん、ある程度あるじゃないやっぱベーシックな形で どの国でもこれは受けるし、
うん、
っていうものの共通認識がだシチュエーションコメディがある国ではできると思うんだよねこれは、
うん、
まあまあそうですね
面白い使ってね、
うん、こうエクストリーム
もあのこれやった時にあのいろいろさちょうど内見のツアーが決まってた時だったじゃない、
うん、
でもう内見じゃなくてこれでいろんなとこ行きゃいいのにって言われたのもあって大阪に行きます、
うん、なるほどね、
はい、満を持してこれを持って大阪に行くので、
うんそうね、
これは
あれだよねシャトナーさん
シャトナー
さんでねあのコメントもらってるけどそうそうそう、うん、それ言ってくれて、うん、えらく気に入っていただけてね、
うん、
記憶あるのよシャトナーさんの回なんか全体的な出来がいまいちだった気もするんだけど
いやなんか俺がね、
そうかちょうどその回か
大変なことになった
そうそうか
あの僕っていうかゴールドマンがね
僕っていうかゴールドマンずる
ゴールドマンさんがなんかそのシチュエーションコメディであるじゃんたまにセリフ間違いのとか
あるね、
うん、それについてちょっと言及するネタが
いや台本には書いてなかった
この形式だからギリギリなんとかなったのかこの形式によってなんとかなったのの範囲をギリ超えるか超えないか
私は今セリフを間違えたっていうセリフを言ったからそんなセリフあるかないの書かれてないぞ
だって今年版ねえんだ
もんだから再演したらいろいろ分かるね
だからそれはね DVD を見ていただければね
あそうか
ちょうど収録されている
そうですね
あの奇跡の回
の、ね
はい、
あの全体の
収録
してもらった回、
ね、
たまたま我々はその回が収録
地獄のような回ねいやあの回俺未だに覚えてる何があったんだっていうこいつ みんなおかしい
耳を疑うよね耳を間違えたってわざわざ言う
自分で言う今しかもあのキャラクターで言うじゃん今私はセリフを間違えた
なんで言うんだよ
なんで自己申告した
んいやなんかでもこのまあまあいいよって思った
そう
思うようになってたから
何回かあるよねあのさあコントの時もさ、うん、今セリフが飛んだなって言っても
なんか飛んじゃったなんで言うんだよ
しかもさなぜかさその素じゃなくてさ、うん、キャラクターで言うんだよ
どっちか分かんないよねあれ確かにね
そう素の笑いとかじゃねえ何なんだろうあれ
何だろうねあれはね
たまり出すあれは何なんだろう
誰かじゃ俺じゃないんだよ
そう
なんか大いなる意志が
多いです
言わせる
言わせる
言えって
そう
ですよね
そうね矢吹ジャンプの話からとんでもないところに行った、
はい、まあそんな7人の語らいワイフゴーゾーンスラッシュ、笑いの人たちが、いよいよ、これの聞いてると来週再来週
か2週間後ぐらいかな
2週間後から始まりますで、東京公演が8月の31日ケツから9月の4日までこちらはサンモールスタジオですね新宿御苑、うん、そして大阪公演が9月9日から9月11日まで
そうだ、ね、
こちらはインディペンデントシアターファースト今僕がこのいるところですねこのラジオが配信されている頃には
このラジオをお聞きの時に僕はもう東京にはいないでしょう、はい、
ここにいますで開催されます、
ね、
でなんかチケットとかも出てね、売れてます
そうガンガンガンガン出ますよ、
ね、現状もうこのラジオ配信している時点で、うん、多分東京公演の、うん、まさにこの朝越塩原が笑いの太字をやる C チームっていう回、
うん
まあ、C の語らいワイフゴーゾーンは毎回同じキャストでやるんだけど、
うん、
笑いの太字はチーム制
4チームあるからね、
はい、2本立て
ややこしいんだ、
はい
この C チームという回が多分相当少ない、
うん、ああもうそうだね、
いやもう全然なかったね、うん、な
んか大阪維持施設しかやんないので、
そう
だね、ここら辺は集中的に売れるので、
そう、はい、ステージ数も少ないから
頑張んないとね、
頑張んないと、
いや本当笑いの筋頑張んねえと、
セリフ量
いや黒すぎない台本、
黒い黒い喋ってんなと思う、
あの黒いってあれですね、あの長いセリフが多い、
あそうそういう意味です、そうです、あの文字ばっかりっていう意味ですね、
はい、いやー、
まあ、頑張ってやりましょう、
頑張ろう、いや面白いよあれ、はい、あれはすごい面白いよ、これもね7人の語らいワイフゴーゾーンにね負けず劣らずやべえ、
負けず劣らず
やべえ、
そうですね、
これね、これなんか怒られたらどうするんだろうね、
でもまあ怒られるまではやろう、いや怒られてもやるけど、
そう、まあ、逆に言うと怒られるってことは、まあまあ、一石を投じるって意味だからいいんですよ、まあ、す誰にもね怒られない作品なんて作ってちゃダメですよやっぱり、
はい、なんかさ2人芝居でさ、この長い尺というか本公演の尺でやるとかさ、2人芝居でツアーとかっていうのはなかなかいけないから、
ね、そうね、経験値としてこれすげえでかくなると思う、うんうん、いや
そんな感じですかね、
ね、
で次回の、しこめんは、
うん、
あ次回じゃない、次回のモリエンテスラジオか、来週は8月26日になります、熊谷からノーベースボールノーライフの第9回ですね、
本番直前、
そうです、それとあとこのラジオを聞いている方は、すぐに聞いた方は明日、8月の20日に僕がそうさっき言ったインディペンデントシアターファーストにて中野劇団さんの、
今度は中野劇団さん
これは中野劇団さんです、
だるいではなく
だるいではなくの、タイムリープ、10分間2016タイムリープが止まらないに出演しております、まあゲスト出演なんで、はい、すごいちょっとですけど、
また問題を起こすんですか、
いやあのねちゃんとね
今回ちゃんと
脚本があります、
今回ちゃんと脚本があ
の覚えなきゃいけないので、うん、
以前あのねあの大変なことを、
はい、あの一撃屋さんのゲスト出演した時に史上最も下水ゲストっていう、
そう
落胤を押されたんで、
そうですね、はい、あの後あと何人かに俺がだから塩原に自由な時間を与えちゃいけないっていうツイッターを見て何人かに何があったんだってことを聞いて
ゲストって言わない、ゲスな友柄とか
今回は大丈夫、
そうだ大丈夫、そう
今回ゲス成分は、
うん、そんなに普通にあの台本あるんで台本があるので、
台本があるよかった、
あるので
よ、よかったよ、じゃあ安心だ、
舞台上でガチの肩パン食らうことは多分ないガチ肩パンを主催で
も あとは、うん、私は今セリフを間違えたぞ
気をつけないと
わざわざね言っちゃわない
よ、自己申告しないと、はい、
気をつけないと
ですね、頑張ってください、
はい、頑張ります、
はい、
そんな感じですかね、
いいよ、
はい、では本日のメンバーは塩原と
浅越
と
富坂でした、
はい、バイバーイ、
グナイ。